자, 시엔 니지온 이노리마쇼 쉬어 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 할렐루야 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 오 오노 오 쉬어 마 오다시타치오 쉬어 미치비테 그다사이 시노 이에니 스무고타 데키리오니 시크크시테 그다사이 예사마노 미나뇨테 오이노리 이타시마스 아멘 1節から見ましょう
地と、それに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。誠に主は海に地のもとへよ据え、また諸々の川の上にそれを築き上げられた。誰が主の山に登り得ようか。誰がその聖なるところに立ち得ようか。手が清く、心が清らかなもの、その魂を虚しいことに向けず、欺き誓わなかった人。 その人は主から祝福を受け、その救いの神から義を受ける。これこそ神を求める者の一族、あなたの御顔を慕い求める人々ヤコブである。セラ。門よ、お前たちの頭を上げよ。永遠の豊を上がれ。栄光の王が入ってこられる。栄光の王とは誰か。強く力ある主。戦いに力ある主。
門よ、お前たちの頭を上げよ。永遠の豊を上がれ。栄光の王が入ってこられる。その栄光の王とは誰か。万軍の主、これぞ栄光の王、セラ。じゃあこの地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものの主のもの、全世界は 全部主のものだと言うんですね。創造主ということです。まことに主は海に地のもとへ据えた。人間ができないそのことですね。人間ができないことを主がされた。だからこの主は創造主全能者、その意味をね、また 諸々の川の上にそれを築き上げられた。それも人間ができないことであります。神様がされた。この神様の家ですね。神様の家がある主の山です。誰が主の山に登れようか。主の山は主が 住んでおられる幕屋であります。誰がその聖なるところに立ち得ようか。だから人間がこの聖なる山、聖なる場所に入ることができるか。これはダビデがね、契約の箱を運んでる時受けた感動ですよ。 文様を頭上げよということはそのことですね。この契約の箱、永遠の王、主が来られる。この方は天地万物を作られた方。その意味はね、だからこのような方が住むところに誰が住まれるか。また、その聖なるところに立ち得ようか。条件はね、4節を見ると、手が清く、心が清らかなもの。心が清いものは幸いです。髪を見るからと書いてありますね。その魂を虚しいことに向けず、 欺き、誓わなかった人、その人だと、ね、まあ支援中5編は中1項目がじゃーっと並んでるんですね。ここはもう2つくらいが書いてあるけど、心が清いということはね、 どの段階か、マタイの勲章を見るとね、 腰を見るとまず心が貧しいものよね。心が貧しい、この八つの祝福はね、階段のようなもので、まず第一は心が貧しい、その人が神の国を相続する。神の国がその人のもの、イエス様が必要と人ですね。そして心が貧しく、また悲しむ、自分に対して悲しむ、自分はこれを欲しいんだけど自分の中で力がないということ、悲しむもの、その人は慰められる。このようにして心清いものまで登っていくんですね。柔和な人になるし、それで自分に対してそのような絶望感、そのマタイの福音書5章見ましょうね。これは三条水軍ですけどね、三節、心の貧しむのは幸いです、天の御国はその人のものだから。それで自分に悲しむんですね。心が貧しい、プトコスと言ってる、全然神の国にふさわしくない、自分罪深い、自分に一滴の気もない、だから悲しむんです。だから傲慢にならないんですよね。柔和な人になる。それで木に飢えが湧く、イエス様に飢えが湧くんですね。木なる方、自分は木がないから木を飢えが湧く、それで憐れみ深いものになる、人を見る目が憐れむ心よね。それで心が清くなるんですよ。だからかなり上の段階ですよ。心清いものは幸いです、その人は神を見るからです。それで部屋を作る、木のために迫害する、これが八つの祝福の段階なんですよね。じゃあ本文に戻ったらそのことですね。手が清く、心が清い、清らかな、清らかなもの、その魂をむなしいことに向けず、欺きを誓わなかった人、その人は主から祝福を受け、その救いの神から気を受ける、ね、気に飢えが湧くもの、気を受けるというね、だから自分が義人だと思うと気を求めないんですよ。これが欺きです。自分は罪が犯してないとしたら主を欺くもの、私たちは基準はない、一人もないんで、だから私たちがそれを悟ることが幸いだとイエス様が言われますね。これこそ神を求める者の一族、あなたの御顔を下へ求める人々はヤコブである。いや、ここでヤコブということが書いてあるね。ヤコブは詐欺師です。変えられてない時の人なんですね。しかし切に主を求めました。自分が長子の権利というもの、神の祝福を受けたいということは切にあったけど、方法が違ったんですね。そのような生々しい人間ですね、ヤコブというと。じゃあそのようなものに、ヤコブに御顔を与えてくださるということですね。あなたは御顔を次第求める人々、ヤコブ ヤコブにそれを主の顔を見せてくださるということです。だから宗教論理でこれを見るとね、私たちが手が清く心が清いからエルサレムに住むんだ、これがパリサイ人たちでした。自分たちが聖書全部覚えてるし、自分たちの熱心が、だからふさわしくなかったんです。だからイエス様が八つの祝福を言われたんですね。心が貧しいもの、それで自分に対して悲しむもの、それを求めるんです主が。だから王が求めるのはその人たちです。王が必要とする人で、病人は医者が病人を求める、病人は医者を求める、そのことですね。ヤコブ、わざわざヤコブが入るとそのように言われますね。門よ、お前たちの頭あげよ、永遠の戸よあがれ。永遠の戸、栄光の王が入ってこられる。じゃあ永遠の王はイエス様ですね。イエス様が入ってこられる。栄光の王が入ってこられる。誰に？ヤコブに。心を飢え渇いてる人たちに、貧しい人たちに、気に飢え渇いてる人たちに、もう心がもう満ちてる人、自分たちでね、満ちてる人たち、私こそもう人裁く権利がある、モーセの座に座ってね、人を見下してる、このような者たちではなくてね、本当に、自分の弱さを知ってヤコブですね、求める人、主よ、なんとか私も人を憐れむ人にしてください、私の王よ来てください、このような人々に王が来るんだよ。バルカバー、主よ来てください、私を帰ってください。そのヤコブがこの永遠の王、永遠の王によってイスラエルに変わる。イスラエル、きっと認める、これはイスラエル、ね、それでエシュルンになるね、彼がヤコブと呼んでる。だから宗教的な論理にするとヤコブはこの場所に入ってはならないね。しかし主がわざわざ旅でを感動させてヤコブと呼んでる。今ヤコブよ恐れるな、イスラエルよ、エシュルンよ、このようにね、三つの名前で。だから、時々以前、朝先生がね、私たちの罪が過去の罪、現在の罪、未来の罪まで全部許されたと言ってる時、それなんだと少し理解ができない時がありました。それですね、霊の世界では過去現在未来がみんな同じ、主の目ではね、全能者の目ではヤコブもイスラエルもイエシュルンも全部人ラインで見るんです。だから人ラインで呼ばれるんですよ。だからいつも聖書を読む時にその思いで読んでくださいね。王が必要です、私たちには。ヤコブだから、いくらイエシュルンと言ってもヤコブ的な部分がある。だからいつも主を礼拝し、人を、自分より優れて見るし、無視しない、その思いがするんですよ。だから神様を愛するし、人を愛する心はこのヤコブという原点ですね、そこに置くんです。 永遠の王とは誰か、強く力ある主、戦いに力ある主、サタンに打ち勝った強い。私たちはサタンに奴隷として支配されていた。そこから、ね、救い出す方は私ではない。私たちがいくら壁を見て10年間修行しても、そのようなお坊さんがいるんですけどね、ソンチョルという。その終わりのあれは自分の霊の世界が開いて見ると、自分の霊が一番あれ、地獄の一番、スミさんの一番苦しい場所にいると、自分はたくさんの人々を騙したと、そのようにしてね、自分は地獄に行くんだと。そのあれを残して、もう新聞テレビたくさん報道されましたね。そんなものですよ。人間がいくら修行しても、宗教的に自分でやっても、救い主が必要ですよ。救い主がないと救われません。しかし今宗教が一つにまとまってる。救い主を取り除いて、私たちが良いと思うもので頑張ろう、互いが認め合って、だからカトリックは正々堂々言ってる、良いことすればみんな天国に行くって。良いことは何だ、皆さん良いことは何でしょう。カトリックが良いことと言ってるのは、ボランティアとカトリック、礼拝によく参加すること。聖書は何が良いことだと言ってる。ヨハネの福音書6章を見ると、父なる神様が送った人、送った方は信じることだ。イエス様は信じること。私たちがもう全然ダメなものだったからね、私のために、ビザにおられる主、父なる神様が私たちの身代わりに送ってください。サタンとぶつかって、創世記3章15節、ね、それでサタンのアダマが踏み砕かれ、サタンはこのイエス様のかかとを噛みついた。その戦争でイエス様が完全に勝利をされました。だから戦いに力ある主、それが王様よ。私たちの門よ、お前の頭を上げよ、永遠の戸よ上がれ。永遠の戸というのは、私たちが失った、ね、エデンの園ですね、天国です。そこが永遠の戸よ。永遠の戸をケリブムがそれを火で描いた、その剣を持っているケリブム天使たちがそこを警備してるね。これが永遠の門よ。しかしそこを門を開く入る木はイエス・キリストです。永遠の戸よ上がれ、栄光の王が入ってこられる、ハレルヤ。だから私たちはその方によって一つになって入るのよ。イエス様と共に死に、共にねよみがえり、イエス様と共にこの門に入って、そこ天のところに永遠の王が座らせてくださいます。これがイエルサレムに、ね、住む、その意味をね。だから永遠の王が入ってこられる門よ、アダム上げよ、門を上げよ、王が来られる。その栄光の王とは誰か、万軍の主、それぞ栄光の王、まあ万軍の主イエス・キリストです。だからイエス・キリストを知らない人、信じない人、宗教の人はもうこの門に入れないよ。断る断る。 お前は誰か。いや、私の名前で来ました。開かない。その門はただ一つだけ、一人だけ、イエス・キリストに開くのでありますよ。だから支援中後編の中1項目がずっと書いてあるけど、それは誰か、イエス・キリストよ。人間じゃない、人間は基準はないから、一人もないから。中古書一節から五節も簡単な文読んで。
主よ、誰があなたの幕屋に宿るのでしょうか。誰があなたの聖なる山に住むのでしょうか。正しく歩み、義を行い、心の中の真実を語る人、その人は舌をもってそしらず、友人に悪を行わず、隣人への非難を口にしない。神に捨てられた人をその目は蔑み、主を恐れる者を尊ぶ。損になっても立てた誓いは変えない。金を貸しても利息を取らず、罪を犯さない人に背いて賄賂を取らない。このように行う人は決して揺るがされない。
うん、じゃあここはもう11項目ですけど、立法は618項目がある、ね、その618項目の中で1項目でも、ね、ずっと守りながら一つだけ犯しても、全部立法全部犯してる。だから人間は失格よ。ここに、ね、当たる方はイエス様だけよ。その全部義を獲得された方が私たちと、信じる私たちを交友して、ね、花嫁にして、天国に入らせてくださいます。だから私たちは永遠に主だけ賛美する、自分を賛美するものはないのよ、ね、天国に行っても派閥を作ったり、パウロ派、ケバ派、ね、アボロ派、それはできない。イエスだけよ、その人だけが入る。イエス様だけに門を開くのよ、ね、それを私たちが伝えるの。三章テサロニケ三章一節から見ましょう。
終わりに兄弟たちよ、私たちのために祈ってください。主の御言葉があなた方のところでと同じように早く広まり、また崇められますように、
うん、じゃあテサロニケには本当1ヶ月ぐらいでものすごいスピードで広がったんですね。じゃあこのイエスが王である、イエス様だけが私たちは主である、それを伝えたんだけど、テサロニケ人々はわーっと聞いてくださった。実です。
また私たちがひねくれた悪人どもの手から救い出されますように、すべての人が信仰を持っているのではないからです。
うん、だからこのような信仰、ね、イエス様だけが救い主という信仰がない、そこでプラス、割礼派も出てるし、いろんなさまざまな哲学、それを付け加えようとしたんですね。三節。
しかし主は真実な方ですから、あなた方を強くし、悪いものから守ってくださいます。私たちが命じることをあなた方が現に実行しており、これからも実行してくれることを私たちは主にあって確信しています。どうか主があなた方の心を導いて、神の愛とキリストの忍耐とを持たせてくださいますように。
うん、それからこの王様が主ですね。主、王の王、主の主、主が私たちをそこに住むふさわしいものにしてください。王だから、王がすべを治める。主があなた方の心を導いて、神の愛と キリストの忍耐、このテサロニケは迫害があったからね、忍耐が、愛、キリストの愛、忍耐。6節、
兄弟たちよ、主イエスキリストの御名によって命じます。締まりのない歩み方をして、私たちから受けた言い伝えに従わないでいるすべての兄弟たちから離れていなさい。
うん、間違った終末論ですね。間違った終末意識、いや主がもうすぐ来られるから仕事する必要がない、ただ山のところに入ってお坊さんのようになってしまう、何もしないで、ただね、もう祈る祈る、祈りが悪いことではないけど、こうひげを長くしてね、全然社会で適応しない、この世で生活しようとしない、だから食べなければならないから、教会、家庭教会だったからね、点々回って、迷惑ばっかりする人々がいたんですね。7節、
どのように私たちを見習うべきかは、あなた方自身が知っているのです。あなた方のところで私たちは締まりのないことはしなかったし、人のパンをただで食べることもしませんでした。かえってあなた方の誰にも負担をかけまいとして、昼も夜も労苦しながら働き続けました。それは私たちに権利がなかったからではなく、ただ私たちを見習うようにと身をもってあなた方に模範を示すためでした。
だからテントをね、幕屋作る仕事だったんですよね。プリスキラとアクラが同じ仕事をして一緒に、テントメイクです。だから今に言うとね、建築家ですね。それをしながら宣教に励んでいったんですね。出世し、
私たちはあなた方のところにいた時にも、働きたくないものは食べるなと命じました。ところがあなた方の中には、何も仕事をせずおせっかいばかりして締まりのない歩み方をしている人たちがあると聞いています。こういう人たちには主イエスキリストによって命じ、また進めます。静かに仕事をし、自分で得たパンを食べなさい。
じゃあだから清さが何か、心霊、霊的と言ってるけどね、何も しないでね、ただこの、もうすぐ主が来られるから仕事しない、それで山に入って、もうなんか自分たちがな、これが間違ってるって聖書は。だから週末が明日来ても、スピノザかな、リンゴの木を植えるとかね言ってるね、哲学者だけど、今同じスタンスですよね。仕事しなさいということです。13節、
しかしあなた方はたゆむことなく善を行いなさい。兄弟たちよ、もしこの手紙に書いた私たちの指示に従わないものがあれば、そのような人には特に注意を払い、交際しないようにしなさい。彼が恥じるようになるためです。
交際しないようにも言われるんですね。1回2回叱ってという言葉もある箇所にあるんです。異端に直する、これ危ないよ。終末論が間違って入ったら。中古節、
しかしその人を敵とは見なさず、兄弟として戒めなさい。どうか平和の主ご自身がどんな場合にも、いつもあなた方に平和を与えてくださいますように。 どうか主があなた方すべてと共におられますように。
うん、じゃあだからあの平和の主だとさっき王ね、万軍の主、うん、力強い方、この方が平和の主だと言われますね。その方はご自身がどんな場合にもいつもあなた方に平和を与えてくださいますように。だから今も私たちは主と共に歩んで、私の霊は皆さんの霊は天にもすでに座っているんです。そこでこう教えられているんですね。だから過去現在未来の罪が全部許されている。だからローマ書8章1節には誰でもキリストイエスにあるものを罪に定めることはできない。じゃあそしたら罪を犯すんですね。それを主がもう許しを前提にして悔い改めるように導くんですね。だから死生児ではないからこう触る方が違うんですよ。ものすごく痛みが来るやん。ビチャッと頭からもう皮膚もうジャッと来るんですね。痛い。それで 目の中に涙が出るほどね、うん、そのように導くんですよ。死生児ではないから愛の無知がある、じゃあその固執してそのままずっと行こうとすると早く連れて行くんですよ、救われたまま連れて行ってしまう。だから私たちがここで使命を全部果たすためには、本当に主の命令をよく聞きながら悔い改め、主に助けを求めるね。ヤコブよ、今ヤコブよ、イスラエルよ、エシュルンよ、ね、そのように主がいつも関与してくださる。毎日私たちは祈りを通してね、その私をタッチしてください、私を導いてください、教えてください。そのようにして主の許しとまた聖霊の慰めと聖霊の力を受けて平和な生活、私たちが今この地球に残されてるけど、私の霊はもうすでに天にある。だから過去現在未来全ての罪は許されてる。この意味を皆さんよく理解してください。だから私はもう自分勝手に生活してもいいと、これは違うよ。もう愛の無知がねものすごく痛いのよね。もし自分が勝手なもういろんなことしても愛の無知なんかないと自慢する人、これかわいそうよ。その人は主から選ばれてなかったか捨てられたか、どっちだよね。だから皆さんにこう言葉一つでも聖霊がね敏感に反応することがあるよね。どうしてこんな話をしたか、それが主の栄光か、そのようにね聖霊様も本当に親密ですけど、私たちはよく教えて導くんです。じゃあ次17-18。
パウロが自分の手で挨拶を書きます。これは私のどの手紙にもある印です。これが私の手紙の書き方です。どうか私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方すべてと共にありますように。
パウルがその聖霊の感動を受けたものをこう口で喋ってると、知るあぬかな、誰かがこう書いたんです、ね、それ書いた分の一番最後に これは私のものですと、このサインをパウロがしたんですね。これがそのことだと、自分の手で挨拶を書きます、そのことですね。これがパウロの手紙の特徴です。じゃあ皆さん、私たちは王の王、主の主、全能者がおられます。その方と今平和で歩いてるんです。エノクが主と共に歩んだように、私たちも主の聖霊様と一緒に歩んでる。聖霊様を悲しませたりしないで、聖霊様を喜ばせる生活ができるように今日も祈ります。主よ、主よ、主よ。